広報富田林3月号。このテープまたは CD は、富田林氏の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために、富田林氏朗読ボランティアグループ草笛が制作貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林3月号の回想はレベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和5年2023年3月1日発行。第878号。発行富田林氏。編集市長公室都市魅力課。郵便番号584-8511。大阪府富田林市常盤町 1-1。電話0721-25-1000。ファックス0721-25-9037。E メールアドレス info@citycity.tondabayashi.lg.jp。 令和5年1月31日現在の本市の人口と世帯数。人口107,997人、男性59,114人、女性57,083人、世帯数52,046世帯。奥付け終わり。広報富田林3月号の主な内容は次の通りです。市からのお知らせ、俳句、暮らしのページ、保健医療、町の話題などです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。また、テープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課広報シティセールス係内線326へご連絡ください。市からのお知らせ。トッピーと富田林市のお店を応援。新春キャッシュレスでお得キャンペーン。楽天エディポイントの受け取りは3月31日金曜日まで。1月31日に終了した同キャンペーンで楽天エディを利用した人は、チャージ機などでのポイント受け取りが必要です。3月31日金曜日までに手続きが完了しない場合は、ポイントが失効となりますのでご注意ください。受け取り期間、3月31日金曜日まで。受け取り方法、市の相談ブースで受け取り。時、3月31日金曜日までの午前9時から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日を除きます。ところ、市役所1階ロビー、金剛連絡所2階ホワイエ。なお、3月24日金曜日から31日金曜日は1階になります。その他のキャッシュレス決済、PayPay、auPay、D 払いについては、自動でポイントが付与されます。問い合わせ、同キャンペーン事務局、電話 050-8885-0577。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。新型コロナワクチン接種について、問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話フリーダイヤル0120-884-056。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。 国の方針の見直しに応じて内容を変更する場合があります。本市の新型コロナワクチン接種に関する最新の情報は随時市ウェブサイトや市 LINE 公式アカウントなどで発信しますので、ぜひ皆さんも市 LINE 公式アカウントの友達登録をお願いします。オミクロン株対応ワクチン接種を実施中。追加接種3回目以降接種オミクロン株対応ワクチン接種を実施中。市内医療機関で実施しています。接種を希望する人は市 LINE 公式アカウント、市ウェブサイト、新型コロナワクチン接種のページ、または市コールセンターから予約の上、予約時間にお越しください。オミクロン株対応ワクチンは1人1回接種です。同ワクチンをまだ接種していない人で、接種を希望する場合は早めの接種をお願いします。俳句、杉、岩井秀夫選。今月の英題、冬季雑詠。秋句、まっすぐに春待つ畝は桂木へ。辻山台、原田民久。選評、まっすぐには春待つにかかるのではなく、桂木へにかかると読解すべきである。的確な省略が見事で、畝がまっすぐに桂木山の方へ伸びているというその鮮明な情景と春を待つ思いがぴったりの秋吟。冬の葉へ言い分聞いてそのままに、藤沢台、高橋清。ピカソ、モネ、すつるにおしき、古語読み。木戸山町、植木啓二。初雪や、とんきょうな声、二階より。高部台、下田紗良。異次元の春風の吹く温暖化。文ヶ丘町、鶴田優子。ちゃんちゃんこ、年相応をよしとして、紅葉台、今西久子。画情途切れて薄れゆく絵にしかな、宮町、土井清子。水音にしばし添いゆき梅探る、選者 A。 令和5年4月号は川柳を掲載します。なお、応募は2月28日で締め切りました。川柳、短歌、俳句は、それぞれ別のハガキで応募してください。1人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には、必ず振り仮名をつけてください。5月号の短歌は、3月31日金曜日、6月号の俳句は4月30日日曜日、7月号の川柳、宿題、音痴は5月31日水曜日までに応募してください。いずれも失着。宛先、郵便番号 584-8511、 常盤町1番1号、富田林市役所都市魅力課宛て、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。暮らしのページ。お知らせするイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。なお、イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など、主催者の指示に従ってください。保険料の納め忘れはありませんか？国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、 事業の運営に欠かすことのできない大切な財源です。必ず期限内に納付してください。期限内に納付されない場合は、財産の差し押さえなどの対応を取ることがあります。国民健康保険料を滞納している世帯は、有効期限の短い保険証の交付対象になり、滞納の状況によっては通常の被保険者証の代わりに医療機関の窓口で一旦医療費全額を支払う資格証の交付対象となります。介護保険料を滞納していると保険給付が制限されることがあります。後期高齢者医療保険料を滞納していると有効期限の短い保険証の交付対象になります。なお、今月は令和4年度分国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の最終納付月です。保険料の納付は便利な口座振り替えで、普通徴収対象者の国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のお支払いは、納期限ごとに自動的に指定の預貯金口座から引き落としされる口座振り替えが便利で確実です。普通徴収対象者で口座振り替えの希望者は、納入通知書と預貯金通帳、通帳の印鑑を持参し、保険料取扱い金融機関または国民健康保険料は保険年金課、介護保険料は高齢介護課、後期高齢者医療保険料は福祉医療課で手続きをしてください。また、引き落としを希望する口座のキャッシュカード、暗証番号の入力が必要。キャッシュカードを市役所または金剛連絡所に持参いただくだけで、簡単に金融機関への口座振替の手続きができるページー口座振替受付サービスの取り扱いもしています。ページー口座振替受付サービス対応金融機関、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、池田泉州銀行、関西未来銀行、生協信用組合、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局。問い合わせ、国民健康保険料については、保険年金課、内線152-156、介護保険料については、高齢介護課、内線175-176、後期高齢者医療保険料については、福祉医療課、内線158-159。上下水道。水道の使用開始・中止は必ず届け出を。転入や転居などで新たに水道を使用する場合は、事前に届け出が必要です。また、新築などの工事をする場合も届け出が必要です。転出などで水道を使用しない場合は、料金の精算が必要ですので、必ず届け出をしてください。市ウェブサイト水道事業のページでも、使用開始や中止の手続きができます。申し込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。水道お客様センターで申し込み内容を確認後、手続きをします。使用水量の確認のために、2ヶ月に一度お伺いして、水道メーターの検診をしています。メーターボックスの上に車や物を置いたり、付近で犬を放し飼いにしたりすると、検診の妨げとなります。円滑な検診にご協力をお願いします。問い合わせ、水道お客様センター、電話20-6400。
今月の相談はすべて無料です。 詳しくはお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、一部の相談は電話対応のみとなります。30項目あります。各項目ごとにグループに区切っています。1、法律相談。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。祝日を除く第1、第3水曜日。午後1時から4時、金剛連絡所2階で、いずれも予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人、同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。2、市民相談、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所1階7番窓口で。電話相談もできます。内線182184。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、金剛連絡所1階で。事前予約電話相談もできます。電話 29-1401。 3、行政相談、16日木曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話相談もできます。内線182。4、人権何でも相談。24日金曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。当日、電話相談もできます。内線187、人権擁護委員による相談。問い合わせ、内線471。5、女性の悩み相談。7日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員5人。9日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と午後1時30分から3時30分。定員4人。18日土曜日、午前9時30分から11時30分。定員2人。いずれもスバルホール3階男女共同参画センターで。電話相談もできます。予約が必要です。内線472。女性カウンセラーによる相談。6、人権相談、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700。 7、生活相談、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700。 8、虹色ホットライン。第1、第2、第3土曜日、午前10時から午後3時。市人権教育推進センターで。電話相談のみ。電話 20-0285。LGBTQ に関する相談。9、保育士による育児相談。祝日を除く第2、第4月曜日、午後1時から3時。レインボーホール市民会館2階で。予約が必要です。電話 26-1233。定員3組。10、ひとり親家庭相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。11、家庭児童相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階子ども未来室で。電話相談もできます。 内線206から208と279。12、発達相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線286。13、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、児童館で。電話相談もできます。電話25-0666。14、健康相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。保健センターで。予約が必要です。電話28-5520。生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。なお、栄養相談は日時が決まっています。15、福祉何でも相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館と市役所2階23番窓口及び金剛連絡所2階で。コミュニティソーシャルワーカー CSW による福祉に関するあらゆる相談。16、自立支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。電話相談もできます。内線274。17、市民公益活動相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時、市民公益活動支援センターで。予約が必要です。電話26-7887。なお、事前予約により、土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。18、農業相談。3月6日月曜日と4月5日水曜日、いずれも午後1時から3時。市役所4階農業委員会で、事前予約もできます。内線431。19、商工相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、商工会館2階で、経営指導員などによる相談。電話25-1101。20、日本政策金融公庫相談。8日水曜日、午後1時30分から3時30分、商工会館2階で、予約が必要です。電話25-1101。21、消費生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。市役所1階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみです。内線186-188。専門相談員による相談。消費者ホットライン。電話、局番なしの188。22、就労支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市就労支援センターで。就労支援コーディネーターによる雇用就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話24-3700。23、お出かけ就労支援相談。28日火曜日、午後1時30分から4時、金剛連絡所2階で、就労支援コーディネーターによる雇用就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話24-3700。24、若者の就労相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、南河内地域若者サポートステーションで。予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション、時和町3-17-501、電話 26-9001。 9441 25、労働相談、16日木曜日午後6時から8時、市役所地下904会議室で。当日電話相談もできます。内線544、社会保険労務士による相談。なお予約優先。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ内線481。26、チャイルドライン、毎日午後4時から9時、チャイルドライン支援センターで。18歳までの子どもの声を聞き、その気持ちに寄り添います。電話 0120-99-7777。 なおチャットでの相談もあります。27、若者お悩み相談、祝日を除く毎日午前9時から午後8時。トピック、きらめき創造館で。月曜日から金曜日の午後6時からと、土曜日日曜日の終日はロビースタッフによる相談。28、引きこもり相談、23日木曜日午後1時から2時30分と午後2時30分から4時。トピック、きらめき創造館で。14日火曜日午後1時から2時30分と午後2時30分から4時、金剛連絡所で。いずれも予約が必要です。電話 26-8056、 定員各1人、カウンセラーによる相談。29、進路相談、奨学金、祝日を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時30分、市役所3階教育指導室で。当日電話相談もできます。内線363-364。30、物忘れ医療介護相談、1日水曜日午後1時30分から2時と午後2時15分から2時45分、市役所5階介護認定審査会室で。予約が必要です。内線196、定員各1組、認知症サポート医本若センター専門職による相談。今月の相談は以上です。なお心の電話相談、電話 25-8264、 祝日を除く毎週水曜日午前10時から午後3時30分。保険医療、特にお知らせしないものは費用無料。問い合わせ申し込みは保健センター、電話 28-5520、 ファックス 29-7760 へ。実施医療機関やその他の検診は令和4年4月号折り込みの令和4年度保険事業案内、または市ウェブサイトをご参照ください。がん検診、費用は無料、電話予約できます。種別、胃がん、内容、問診、胃部 X 線検査、肺がん、結核検診含む、内容、問診、胸部 X 線検査、大腸がん、内容、問診、便潜血反応検査、対象者、いずれも40歳以上、年度内に1回、日程など、時、4月26日水曜日、27日木曜日、なお5月以降の日程は4月号広報でお知らせします。ところ保健センター、申し込み、3月6日月曜日、午前9時から保健センターへ。申し込み先着順、電話申し込みもできます。乳がん、内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査、対象者、40歳以上、2年に1回、令和4年度は昭和の奇数年生まれの人、令和5年度は昭和の偶数年生まれの人。子宮頸がん、内容、 問診、視診、内診、頸部細胞診。対象者、20歳以上、2年に1回、令和4年度は、昭和の奇数年生まれの人、または平成の偶数年生まれの人。令和5年度は、昭和の偶数年生まれの人、または平成の奇数年生まれの人。日程など、個別検診。時、令和4年度は、3月31日金曜日まで、令和5年度は4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日まで。ところ、実施医療機関。申し込み、実施医療機関へ。申し込み、先着順。電話申し込みできます。なお、令和5年度分は3月13日月曜日より受け付けます。集団検診。時、令和4年度は3月14日火曜日。令和5年度は4月21日金曜日。ところ、保健センターで。申し込み、保健センターへ。申し込み、先着順。電話申し込みできます。なお、令和5年度分は3月6日月曜日、午前9時から受付。5月以降の日程は4月号広報でお知らせします。済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診。時、3月15日水曜日、午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配されている人のために、皮膚科専門医師の指針による検診。費用無料、予約制です。女性専用外来。時、3月16日木曜日、午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど、受診する科目がわからない。男性医師だと恥ずかしくて聞けない、など、診察や治療の相談について、女性医師が担当します。診療時間は1人当たり25分程度。定員6人、費用、有料、予約制です。詳しくは、富田林病院にお問い合わせください。電話29-1121。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。富田林保健所の案内。富田林保健所では、エイズに関する相談、医療機関に関する相談、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、凝集卵検査、飲用水井戸水検査、骨髄バンクドナー登録などを実施しています。詳しくは、富田林保健所、電話 23-2681 にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。緊急時は迷わず119番へ。病気などいざという時の連絡先。休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所。電話 28-1333。内科、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。歯科、午前9時から11時30分。済生会富田林病院。電話 29-1121。小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話#7119 IP 電話ダイヤル回線電話06-6582-7119。病院に行くか救急車を呼ぶか迷った時は相談を。看護師が医師の支援体制のもと24時間病気怪我などの相談に応じます。
街角トピックス1月から2月。
歩く、くつろぐ、巡る一日。1月21日、金剛駅前から金剛中央公園までの区間で、社会実験イベント、ウォークアラウンド金剛が開催されました。金剛銀座街商店街では、2月から解体が始まったピュア金剛のありがとうイベントとして、子どもたちが思いを込めて描いたペイントアート作品の前で開会式が行われ、また金剛中央公園では近未来の乗り物を思わせる次世代モビリティの試乗体験が行われました。当日は天候にも恵まれ、鮮やかに彩られたふれあい大通りを歩きながら、たくさんの人が各会場を巡り、アートやマーケット、マルシェなどを楽しんでいました。読書から広がる世界。1月26日、市役所で、トッピーと読もう、富田林市読書感想文コンクール表彰式が開催されました。同コンクールは、子どもたちの読書活動の推進と、さらなる学習意欲の向上を目的に、市内在住の小中学生を対象に毎年実施しているものです。今回は2933作品もの応募があり、その中から市長賞、教育長賞各3作品、トッピー賞15作品が選ばれました。表彰状の授与では、表彰された子どもたちが緊張しながらも元気よく返事をして表彰状を受け取っていました。記念写真の撮影後はトッピーとの触れ合いの時間を楽しんでいました。給食体験を通じて、1月末から2月上旬、地域総合拠点、みなよる、MINAYORU、みなよるのある市内の学校5校で、地域の皆さんが給食時間に子どもたちと同じ給食を食べる体験を通じて、本市の小学校給食を知ってもらうためのふれあい給食会が実施されました。参加者らはおいしい給食を味わいながら、皆さんそれぞれ給食を楽しまれていました。活気あふれる文化祭。2月12日、総合福祉会館で4年ぶりとなる第15回総合福祉会館文化祭が開催されました。日頃より切磋琢磨して練習に取り組んだ活動が発表され、演劇、演奏、日本舞踊、太極拳、フラダンスなどが演じられました。発表前には緊張した面持ちの人も、舞台上では演奏や立ち回りを堂々と披露し、発表ごとに観覧席からは盛大な拍手が上がっていました。フォトコンテスト結果発表。若者会議より提案された市公式インスタグラム、トンスタグラムフォトコンテストが実施されました。応募作品数268件のたくさんのご応募、いいねによるご参加ありがとうございました。選考には本コンテストを提案した第1期若者会議のメンバーが実行委員会として参加し、選考の結果、最優秀賞のいいね賞、若者会議賞、市長賞各1作品、入賞6作品が選ばれました。ご応募いただきました皆さん、素敵な作品を応募していただき、誠にありがとうございました。写真が3枚掲載されています。それぞれに市公式インスタグラム実行委員会からのコメントがありますので、ご紹介します。いいね賞、最優秀賞、表紙に掲載されています。アットマーク、マイカ、アンダーバー、58843。普段見慣れた河川敷、中野町東のはずなのに、 まるで絵本の中のような温かい世界が切り抜かれた特別な一枚。二人の柔らかい表情にほっこり。若者会議賞@SESGAK さん。サバーファームの立派なイチゴが写真から伝わってくるとともに、それにかじりつく子供の表情は可愛らしくてインパクトがあり、その幸せそうな雰囲気に心が温まりました。視聴者@Saki_暇つぶしさん。季節によって風景は移り変わるものの、大切な場所は変わることなく、ここで大きくなってきた子供たちの姿に心が温まりました。写真終わり。市からのお知らせ。児童虐待ゼロを目指して、児童虐待防止のための取り組み。問い合わせ、子ども未来室、内線202。府の検証結果報告と本市の取り組み。令和4年6月29日、2歳の女児が市内の自宅において熱中症のため亡くなりました。本市及び大阪府が支援をしていた中での本事案の発生につき、府により検証専門部会が立ち上げられ、1月20日に検証結果が示されたところです。ここでは、検証結果報告書での指摘事項と、本事案発生以降及び検証結果を受けた今後の本市の児童虐待防止のための取り組みについて、ご説明します。対応上の問題点と課題について、検証結果報告書では、主に3つの指摘がありました。1、全体を通した刑事的、時間が経過すること、刑事的で総合的なアセスメントの必要性と、アセスメントの際には、家庭訪問の必要性も検討すべきだった。用語解説、アセスメント。子どもや家族などについて、事実関係を整理するための調査などを実施し、結果を分析し、見解をまとめたもの。用語解説終わり。2、幼体教における関係機関との連携のため、個別ケース検討会議の開催や、虐待の重症度を変更する際には、客観的情報なども含めて、刑事的にアセスメントし、その是非を検討すべきだった。用語解説、幼体教、要保護児童対策地域協議会、要保護児童などへの適切な支援を図るため、地方公共団体が、設置・運営する組織。用語解説終わり。3、本市の職員1人当たりの担当ケース数の多さや、関係課、関係する部署、関係課での事業像や人員体制に課題があった。本市の主な取り組みについて、本市では本事案の発生後、府の検証と並行して、人員体制の強化などの取り組みを進めています。また、府の検証結果を受け、さらなる取り組み強化を予定しています。令和4年度の取り組みとして、検証結果を待たずに各種取り組みを開始。1、人員体制の強化について、令和4年7月以降、4人の専門職員を増員し、地区担当員及びスーパーバイザーの体制を強化しました。用語解説、スーパーバイザー、児童虐待に関する知見を有し、部下職員や関係機関などに適切な助言・指導が行える指導的立場にある職員。用語解説終わり。2、アセスメント力の強化について、令和5年2月以降、 外部の専門家のスーパーバイザー1人を招聘し、アセスメントや対応方針、各機関の役割などにつき強化しました。3、職員の専門性向上のための研修について。令和5年1月に、職員の専門性向上のため、児童虐待対応に従事する職員向けの研修を開催しました。令和5年度の取り組みとして、令和5年度予算の成立が前提となります。1の人員体制の強化については、さらなる組織・体制の強化として、地区担当員・スーパーバイザーの増員に努めます。複数年をかけ、人員体制を強化。2のアセスメント力の強化については、対応困難事案や個別ケース検討会議に指導・助言を得るために、新たに外部の専門家のスーパーバイザー1人を招聘し、職員のアセスメント力の向上及び共同アセスメントの強化を図ります。3の職員の専門性向上のための研修については、年2回の関係機関向け職員研修を年5回に増やし、子どもの年齢に沿った研修を行うことで、子育て世代に応じた子どもや保護者の関わり方を学び、意識とスキルの向上を図ります。4、家庭訪問の強化について。令和4年度の取り組みとして、幼稚園、保育所などへの所属のない未就学児童の家庭に対して、関係機関と協力し、定期的に家庭訪問することで、子どもの安全確認や客観的な情報を見逃さないようにしています。令和5年度についても引き続き取り組んでいきます。5、関係機関との情報ネットワーク強化について。令和5年度の新たな取り組みとして、健康づくり推進課や公立保育所のシステムと情報連携し、客観的な情報も含めたアセスメントに努めます。子どもたちを守るため、全力で取り組みます。令和4年6月に本市で発生した2歳児死亡事案について、令和5年1月20日に大阪府の専門部会による検証結果報告書が公表されました。この検証結果報告書は、事実関係や対応上の問題点、課題を整理し、再発防止に向けた提言と改善策が取りまとめられています。本市では、これまで大阪府の検証結果を待たずに、改善すべき点は直ちに改善、改革するという強い決意で、児童虐待対応の体制強化に努めていますが、検証結果報告書の内容も踏まえて、本市の子どもたちを守るために、児童虐待の防止に全力で取り組んでまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。令和5年1月20日、富田林市長、吉村よしみ。なお、市長コメントの全文は、市ウェブサイト、市長の部屋のページからご確認いただけます。今春、統一地方選挙が実施されます。府知事と府議会議員選挙の投票日、4月9日日曜日、市議会議員と市長選挙の投票日、4月23日日曜日。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線486。告示日、立候補届け出日。府知事、3月23日木曜日。府議会議員、3月31日金曜日。市議会議員と市長、4月16日日曜日。投票日、府知事と府議会議員、 4月9日日曜日午前7時から午後8時市議会議員と市長。4月23日日曜日午前7時から午後8時投票所府知事府議会議員市議会議員市長いずれも市内34投票所選挙人名簿登録者に送付する投票所入場整理券に記載されている各投票所で投票してください。期日前投票府知事3月24日金曜日から4月8日土曜日午前8時30分から午後8時府議会議員4月1日土曜日から8日土曜日午前8時30分から午後8時市議会議員と市長4月17日月曜日から22日土曜日午前8時30分から午後8時期日前投票所府知事府議会議員市議会議員市長いずれも市役所4階401会議室および金剛連絡所2階ホール。なお3月24日金曜日から31日金曜日は府知事選挙のみ期日前投票ができますのでご注意ください。4月1日土曜日からは府知事府議会議員両選挙の期日前投票ができます。市役所と金剛連絡所で期日前投票ができます。選挙期日投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当し投票所へ行くことができないと予想される人は期日前投票ができます。入場整理券の裏面には期日前投票宣誓書が印刷されていますので期日前投票をする場合はあらかじめ期日前投票をする日付、生年月日の欄を記入しお持ちください。なお今回の選挙から期日前投票宣誓書の自由を記入する欄がなくなりました。続いて郵便などによる不在者投票。身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険・被保険者証を有し投票所に行くことが困難で次の要件に該当する人は自宅などで郵便などによる不在者投票ができます。身体障害者手帳の記載内容。1つ、両下肢・体幹の障害または移動機能の障害が1級・2級の人。1つ、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害が1級・3級の人。1つ、免疫・肝臓の障害が1級から3級の人。戦傷病者手帳の記載内容。1つ、両下肢または体幹の障害が特別から第二高症の人。1つ、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害が特別から第三高症の人。介護保険・被保険者証の記載内容。1つ、要介護状態区分が要介護5の人。不在者投票をするためには事前に選挙管理委員会に申請し郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。申請は随時受け付けていますので該当する人はお早めに手続きをしてください。なお、同証明書には有効期限がありますので、すでに期限が切れている人は再度申請が必要です。また、選挙時に投票用紙を請求する際は、同証明書を添えて投票日の4日前までに選挙管理委員会へ請求してください。次に、 指定施設での不在者投票。大阪府や各都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている人で、投票所に行けない人は、その施設で不在者投票ができます。最後に、滞在地での不在者投票。一時的に遠隔地に滞在している人は、市選挙管理委員会に投票用紙などを請求されますと、滞在先に郵送しますので、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、郵送での手続きになりますので、お早めに請求してください。3月から防災無線の定時放送時間を午後6時に変更。近年、全国各地で地震や豪雨、台風などの災害が多く発生しています。本市では災害発生時に備えた平常時の放送点検として、子どもたちに帰宅を呼びかけるための定時放送を防災無線により実施しています。時、内容、毎日午後6時、10月から翌年2月までは午後5時、同様、夕焼け小焼け、メロディーのみ、問い合わせ、危機管理室、内線9503、無料ゴミシールを郵送で配布、問い合わせ、環境衛生課、内線144-146、茶色の封筒にシールとゴミの分け方、出し方の保存版パンフレットを同封し、ご家庭のポストに投函します。3月13日月曜日から29日水曜日に郵送で配布しますので、期間中はポストの確認をお願いします。なお、シールは世帯の人数ごとに分けて発送するため、同じ地域、同じ住所であっても、到着が前後する場合がありますので、ご了承ください。また、パンフレットには、ゴミの分別に関する情報や、収集の曜日などが記載されていますので、大切に保管してください。シールが届いたら、必ず種類、枚数の確認を。シールの種類、配布枚数は、次の通りです。3月30日木曜日を過ぎてもシールが届かないときは、環境衛生課まで連絡してください。無料ゴミシール配布枚数、年1回配布、1年間の枚数、燃えるゴミ専用シール、色は茶色。世帯人数が1人から2人世帯の場合、枚数110枚。シート数 5.5 枚、3人から4人世帯の場合、枚数220枚、シート数11枚、5人から6人世帯の場合、枚数280枚、シート数14枚、7人以上の世帯の場合、枚数340枚、シート数17枚、粗大ごみ専用シール。色は紫色。世帯人数に関係なく、1世帯あたり、枚数36枚、シート数6枚。住民登録をしていない人、シールの交付申請。住民登録をしていない人などには、シールを届けることができませんので、本市に居住していることを証明するもの。住所と氏名が記載された上下水道料金などの領収書、賃貸契約書、郵便物のコピーなどを持参し、環境衛生課または金剛連絡所で申請をしてください。4月より使用できます。シールは年度によって色分けしています。令和5年度のシールは4月の収集より使用できます。なお、令和4年度のシールが残っている場合は、 令和6年3月31日日曜日まで継続して使用することができます。期限が過ぎたシールは使用できません。シールの返還、転出などにより本市から引っ越しする場合は、転出届の際にシールを返還してください。シールは譲渡禁止です。災害に備えた本市の取り組み。学校の避難所機能の充実を進めています。本市では災害に備えて学校や公共施設などを避難所として指定しています。避難所における様々な不安を取り除き、安心して避難していただけるよう避難所機能の充実を進めています。その一部をご紹介します。問い合わせ危機管理室内線9503。災害時学校利用計画の策定。学校は本来教育施設であることから、教育活動の継続や早期再開に向けて、また避難してきた人の誘導や避難所開設運営が円滑に進められるよう、あらかじめ避難所として開放するスペースを区分するとともに、どのように利用するかを定めておく必要があります。本市では今年度、伏山台小学校及び第三中学校において、それらを定める災害時学校利用計画を策定しました。同計画は今後、避難所に指定しているすべての私立学校での策定を予定しています。災害用マンホールトイレの整備。災害用マンホールトイレは、地震などの災害で断水などにより避難所のトイレが使えない場合に、下水道管に直結して設置する仮設のトイレで、周期も少なく衛生的に使用できます。本市では、避難所となる学校に同トイレの整備を進めており、令和3年度には第三中学校明治池中学校、令和4年度には大友、岸、西郡、伏山台の各小学校で整備を行いました。今後も避難所に指定している学校への整備を計画的に進めます。問い合わせ、下水道課内線266。学校 Wi-Fi 環境の活用。災害時にはアクセスの集中により携帯電話の通信が制限されたり、機器の損傷で固定電話が使えなくなったりする場合がありますが、そのような状況下において Wi-Fi の活用は情報収集や通信手段として有効です。本市ではすべての私立学校に Wi-Fi 環境を整備しており、災害時における有効活用が行えるよう、条件やルールなどの基本的な方針を整理しました。大規模災害などで避難所を開設した場合に、状況に応じ、避難者などの皆さんにもご利用いただけます。備蓄品はアレルギーをお持ちの人も安心。アレルギーをお持ちの人に配慮するため、各避難所などに備蓄している食料品のうち、アルファ化米はすべてアレルギー対応のものとしています。また、食料品に含まれる原材料やアレルギー物質を表示した掲示物、炊き出しなどを行う際に、使用した食材などを記入して貼り出しができるシートを備え付けています。地域防災訓練などの実施。市内の町会、自治会や自主防災組織、地域団体などが防災訓練を実施しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防災訓練などが中止・縮小となっていましたが、感染対策を実施の上、 地域の防災活動が再開・活発化しています。市ウェブサイト危機管理室のページで、地域で実施する訓練などの様子を紹介していますので、各団体が趣向を凝らして実施した訓練事例などを参考として、皆さんの地域や団体でもぜひ訓練を実施してみませんか。なお、市では訓練実施のアドバイスや出前講座への講師派遣、小学校区単位で実施する訓練への補助金交付など、地域防災力向上に向けた支援をしています。ウェルネスケアパル、一部営業休止のお知らせ。熱源設備改修工事のため、次の期間、ウェルネスケアパル内の温水プール及びトレーニングルームの営業を休止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。なお、貸し館は通常通りの営業となります。期間、4月1日土曜日から5月31日水曜日までの予定。問い合わせ、ウェルネスケアパル、電話 28-8668。各施設の電話番号と今月の休館日、休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、休みません。青少年スポーツホール、電話 29-3778、当面の間臨時休館。総合スポーツ公園、電話 35-2121、休みません。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、3月6日、13日、20日、27日と4月3日。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、岸文館、電話 25-1117、3月6日、13日、20日、21日、27日と4月3日、人権文化センター、電話 24-0583、3月5日、12日、19日、21日、26日と4月2日。児童館、電話 25-0666、3月5日、12日、19日、21日、26日と4月2日。トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、3月21日、スバルホール、電話 25-0222、3月6日、13日、20日、27日と4月3日、レインボーホール、市民会館、電話 25-1117、3月1日、8日、15日、22日、29日と4月5日、市民公益活動支援センター、電話 26-7887、3月4日、5日、11日、12日、18日、19日、21日、25日、26日、4月1日と4月2日。総合福祉会館、電話 25-8261、3月21日。なお、毎週木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、3月21日。なお、毎週月曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600、ウェルネスケアパル、電話 28-8668、 3月6日、13日、19日、20日、27日と4月3日。農業公園サバーファーム。電話 35-3500。3月6日、13日、20日、27日と4月3日。旧杉山家住宅寺内町センター。電話 23-6117。寺内町交流館、電話 26-0110、旧田中家住宅、電話 25-6771。 3月6日、13日、20日、27日と4月3日。きらめきファクトリー、電話 24-5500、 3月28日、午後1時から。消防本部消防署、電話 23-0119、 金剛文書、電話 29-0119、 消防災害情報案内、電話 0180-99-7299、 防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話 0800-805-5653。以上で令和5年2023年広報富田林3月号を終わります。